VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきましてありがとうございます。パーソナリティの深津ユリアです。本日も経済総合分析株式会社の博士木下博之さんにいろんな社会問題そして人の心の悩みについてですね、向き合い方についてお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。下さん、
はい、よろしくお願いします。先日ですね、トルコシリア地震がありまして、4万人以上の方々がお亡くなりになって、そして本日、収録日、この番組収録しているのが2月21日なんですが、今日も、トルコシリアで、マグニチュード 5.8 と 6.5 とかだっけの地震がありまして、また被害が、おそらくこの番組が流れている頃には拡大しているかと思います。残念ながら。そして日本もですね、他人事じゃなくなってきました。日本でも、太陽フレアの影響を受けて、いつ何時地震が起こりかねないというような、はい、そういった状況にあります。木下さん、日々不安じゃないですか？
そうですね、不安ですね。
ねえ、特に日本は地震大国であって、でいくつもの原発もございますから、万が一トルコ地震のような地震が起きてしまって、原発特に起きてしまったら、もちろん地震による足で地震もあるでしょうし、その原発によって放射能漏れによる内部被曝による死者とかも、今後長期的に増えることになっていかねないんですよね。そのような不安な日々を、トルコ地震、トルコシリア地震が起きてから私は過ごしておりますが、こういった問題に、こういった社会問題どうやって向き合えばいいのかについてですね、木下さんの考えをぜひお聞かせいただけましたら幸いです。
社会問題ね、だから2つの方法がありますよね。だからこう、はい、もう自分はだからそういう天気をこう乗り越えるためにもう、こう安全な場所にも行ってしまうみたいなね、こう
はい、
こう山形の奥地に行けば安全だとかね、なんかそういう
情報を使う山形の奥地、
とかですよ、はい、まあどこでもいいですよ、なんか行ってね、はい、自分たちが難を逃れられればいいっていうのもあるし、もう一つはだからこうなんだろう、こう、はい、この世の中でこう権威がありそうな人のにちょっとね、こう寛大になってもらうというかね、改心してもらうみたいなね。
なるほど。山形の奥地に逃げるのか、なんか権威ありそうな人とにちょっとかくまってもらうみたいな。はい、
まあ、いや、かくまってもらうんだったら山形の奥地行くのと似てるんでね。こう
そうです。やっぱり自由に生活したいですからね。
みんなをこう助けてもらおう。みんなでこう仲良くするようにね。
はい。
してはいけません。していきましょうよみたいなね、ことをね、言いたいっていうのはあるんですよ。は
い、そうですよね。
こうみんなで仲良くしていればね、はい、だから大地震が起こるぐらいだったらね、はい、こう、大丈夫なんですけど、その、今懸念されてるのは、こう大地震をきっかけとした人災じゃないかなと思ってまして、
はい。
大地震をきっかけに、だから、みんなが困るとさらに追い打ちをかけて、こう、
うん、
派閥争いが起こってですね、こう、戦いが起こるみたいなね、ことにな
りかねない。物の奪い合いとか、海外では、もうしょっちゅうですよ。日本ではなぜかほとんど例を、今のところは聞かないというのが、本当、まあ日本のすごい嬉しいところというか、やっぱり、皆さん、震災時でも礼儀正しいというか、そこ日本の良い点でもありますよね。ただ今後どうなるかわからないですけど、
なん
か東日本大震災とか阪神大震災でも、全くではないけど、こう欧米ほどの略奪行為とか暴動とかそんなにいなかったですもんね。
そうですね、とても良かったと思います。
そうですよね。
で、まあそういう、だから日本はそうすごく安心を しているとね、なんかこう、はい、安心の地平があるみたいなところはあるんですよ。
そうですね。
で、それがあるっていうのは僕も守っていきたいんですよね。だから自分たちだけがね、はい、なんかこう意識高い系の人が、その、
はい、
なるほど、その意識の高さを自己実現してね、こう備蓄とかをして、5年間を乗り越えることができましたというだけだと、私は残念だと思ってて、やっぱりこう、ね、 そういう、だから、こう、なんか安心の地平にいる人たちこそね、こう、ほんわかとした日本をね、こう、受け継いでいってほしいなと思っててね。だから、そういう、こう、人たちを、こう、大多数をね、守ってくれるようなね、のが本当の支配者だろうよと思いますよね。
大多数守ってくれるのが本当の支配者ね。まあそうですよね。そう
なってほしいですよね。こう。
そうなってほしいですね。まあ残念ながら今の体制ですと、果たして大多数の国民を守ってくれるかというと、ちょっとなかなか疑わしいですよね。
いやー、それはやっぱ約束だと思いますけどね。政治ってね、大多数を守るっていうのが約束だったんで。
う
ん、
そうですよ。
だからね、それができないというか、もう文明の破局と言っていい事態だと思いますけどね、それがもしできないんだ
と。だって国を救っていくのは、もう主権在民であり国民ですし、国民の労働力なくしては国は成り立たないですので、むしろ政治家の方が国民に仕える公僕なわけですから、国民のための仕事をしなきゃいけないのに、自分たちだけが逃げれるところじゃなくってですね、国民全員が逃げられるシェルターも必要ですし、
まあね、だからそこを考えると、
はい、
まあね、だからそういう意識が高い人とつながっておくことと共にね、やっぱりこう安心の地平をこう、やっぱりこう実現したいなって思いがね、両方必要ですね。
安心の地平。はい。
こうやっぱり大多数のこう常識的な人が守られるようなね、
はい、
こう配慮していきたいなと思うんですよね。こうみんながいてこそのね、こう、
はい、
日本なんでね。
本当にそうですよね。
うんうん、
それはじゃあ、もう政治家に頼らず民間で、この次で共同体を作った方が早いんですかね。
まあ共同体を作ったら共同体だけで生き残れるかもしれませんけどね。でもそれぐらいの知恵が。まあ、
問題が起きた場合どうすればいいのかって、まあ、
それは大事ですけどね。やっぱりこう、はい、それだと守られる人数が限られるから、ね、
はい、
こうなんかね、公的の枠組みがね、うん、それぐらいの寛大さがあればいいなと思いますけどね。
はい、そうですよね。
まずだから、こう食料自給率が低すぎたらですね、こう経済頼り、
ね、うん、
経済頼りなのでね、だから、
はい、
まずだから本当シーレーンをこう埋められるとかね、シーレーンがね機能しなくて、はい、こう航路が閉ざされて輸入ができないっていうのと、あとはこう、うん、日本のだから経済価値が暴落して買えなくなってしまうね。
うん。
まあだからひろゆきさんとかだったらね、そんなことありえないよって言いそうですけどね。うん、為替相場が暴落する時のスピードは速いですから、
はい、
そうなってしまってお金がなくて買えないようになまで落ちるっていうこともありえなくはないですよ。あと、もう
日本の資産が売り渡されてきましたね。あのアベノミクスの時に。そんで、今のこの円安も、要は日本の価値がどんどん下がってるってことですからね。はい。
まあね、今のところなんとか持ちこいていていそうですけど、だけど、
うん、
日本の、だから日本でしか買えない価値っていうのがどんどん切り売りされてきてるんでね、やっぱり。
はい。
命綱がね、だんだんとなくなっていくっていうね、そういう状況に陥ってきたみたいなね。
う
ん、
そうですね。
で、まあ、トヨタさんとかね、とてもその日本を背負ってきたメーカーがね、だから、例えば EV 一辺倒という方針と違うから、もう日本は好きだけど、
うん、
日本から出ていかざるを得ないとか言ってたりしますから、
うん、
また、だから日本の稼ぎ頭がいなくなるのかみたいなね、ことばかりを今日本政府はやっていて、本当にだからこう、主権があって、
はい。
主体的なのかなというところが疑わしいっていうのは残念なところでしたね、やっぱり。
そうですね。
本当に
主権があるのかなっていう、主権在民のはずなのに、なんか、うん、政治では強行採決ばかりだし。
やっぱりこう、土地を買い取るメリットがあるわけです、少々ね。
うん、
だから気づいたらっていうことがもう起こりつつあるというね。
困りましたね。
だから戦争で無理やり奪いに来るまでもなく、こう、 中国だったら買いに来る可能性があるわけです。
うん。
だから他の国だったら買収防止策を持ってるんですよ。こう、
うん、
こう現地を外国人は買うことができないという決まりがどの国もあるはずなのに日本はなかったりするっていう、うん、変でしょ。
うん。
あの基本買えないんですよ。どんな国でも外国人はね。
うん、
割合を決めてますよね。40% 以上は持てないから実質持つことはできないってことになってるんです。大半の国ですね。はい、フィリピンとかでもそうですよ、うん、あの中国人からフィリピン人に国籍を変えてフィリピン人になりきるとかでもしない限り現地の土地は買えないですよ、
うん、じゃあ日本だけなんで蘇生権設けてないのって、
変ですよね。やっぱりそれぐらいのことはしないとね。
そりゃ規制すべきですよね、
だから華僑っていうと中国国籍のまんまってわけじゃなく、各国でその土地購入制限、はい、あるいは会社保有制限がありますから、
うん、
もう国籍をだから例えばフィリピンとかにするわけです、うん、中国人がもし東南アジアで活躍したければですね、
うん、
タイとかにするぐらい覚悟がなければ、こう南洋に出ていけないものなんですが、日本の場合はそうではないっていうのがゆるゆるすぎるなっていうね。さらに
国
籍を緩めようかってね。そう、参政権まで与えようかみたいな。
これって、うん、まあ、じゃあ日本独特なんですね。その土地の制限も設けていないのは先進国では特に日本だけなんですね。
先進国もそうだし、
知らなかったですね、
そこそこの国だったらみんな規制かかってますよ、
いや、なんで制限設けなかったんですかね。ちょっとおかしいですよね。
はい、そりゃよほど貧困であっても原則売れないはずなんですよ、これって。
そうですよね、
アフリカとかでも無理なの、お金でどうこうしてるという話は聞くぐらいなのに、日本はそもそも規制がないってね、まるで主権
意識がない。いや、やばいですね。
なんだっけ、その。
なんか、おかしいですね。危機意識が全くなさすぎるというか、危機意識というと、まあ、その軍拡という危機意識じゃなくって、もうすでに経済的に、どんどん、まあ、企業の技術もアメリカだったりに買収されて、で土地は中国に買収されていって、そういう経済的な面ですでにもうどんどんどんどん他国のものになってしまってるのに、
で
またところで、
まあ、アメリカの日本に対する関心ってそんな一途なものじゃなくって、さらには中国に転売して儲かったらいいやとかいう意識なんで、ねえ、全然日本を愛して買ってるわけでもないですよね。ただ儲かればいいみたい。
まあ。
そんな買い方ですよね。
まあ、ハゲタカ投資家です、電柱ですよね、それは。
で、まあ結局は中国のものになっていってるわけですよ。
はい。
アメリカからさらに転売されてる。で、アメリカと中国って、その政治的には対立してるようだけど、経済的にはそうやってつながってたりする。ね、
そうですよね。まあだから、なんだ、台湾有事とかも、おそらく日本、アメリカ戦わせたいんでしょうね。中国と対立だけにいかないので、経済的にもつながっちゃってるから、日本に戦えってことなんでしょうね。
だから、本当にだから、アメリカが本気で、ロシアと中国を抑え込もうとしてるようにも見えないって言われてますよ。
と思います。
そうですか。だとしたら、何のために人々が犠牲に遭ってるんでしょうかっていうことですね。
中国、アメリカと中国ですか？
いや、アメリカの姿勢がより優柔不断ですよね。中国よりさらに悪く。
まあ、でも多分それはアメリカ国民に対するプロパガンダってのもあるんじゃないですかね。
アメリカも
政治の不安だと仮想敵国を設けると、みんなが政治の不満をもう中国のせいだとか誰々のせいだっていう風になるから、そう、仮想敵を設けることによって国民をまとめたいってのもあるんじゃないですか。まあね、経済的にはつながりつつ仮想敵を設けて国民をまとめるみたいなね。
そうだからもうね、どこの国だからってのもなく、どんなに金持ってるからとかでもなくってね、こうちゃんと こう責任ある人がね、いたら日本でもね、十分とね、こう守っていけると思うんでね、うん、
はい。
それはなんかこう、いわゆる過激派みたいなんじゃなくって、
はい。
なんだろうね、こう人類全体を守ることにもなるんですよ。そうやってそのお金でそのね、こう、
うん。
こうまともなものを切り売りするとこうバラバラになってしまうんでね、
うん、そうですよね、
結局お役に立てなくなってしまうわけですよ、
うん、
っていうのがある。
はい、
私たちはこの強欲を書いてるんじゃなくて、やっぱりこう、うん、もっと少しでも地球を良くしたいからね、こう努めたいというところなのに、
うん、
それが叶わないようになるのは残念だなっていうところですよ、
うん、悲しいですね。
うん、
で、地球を守りたいし、人類みんな仲良くしていきたいのに、それが叶わないのが、うん。うん、まあ、人間の、ね、なんだろう、人間が集団になって権力を作って、こうピラミッド社会を作っていくと、結局そういう風になってしまうのか、そしてお金っていうものができたのが、そもそも間違いだったのかもしれないですけどね。
うん、まあ、だそう思いたくないから、僕はあの図を書いてみたわけでね。
なるほど。
この最新の図では、だから、この円形の図とね、はい、この層の図が両方書いてあるでしょ、これ。
はい。はい。
だから、こう、抽象的な図と具体的な図をね、こう、並べて書くことによってね、うん、より意味がわかるかなと思ったりしたんですけどね。
なるほど。そうですね。うん、抽象的な図と具体的な図が並べられている方が、まあ、複数の、うん、多層面からですね、いろんなアプローチができますもんね。うん、まあ、さあ残り時間がねちょっとわずかになってしまいましたが、今日は本当に人に深いお話をありがとうございます、
うん、どうも、はい、こちらこそ。
はい、まあ、この図は本当人類の今後の平和にですね大いに役立つものだと思います、うん、この図を見て、まあ、なんとやっぱり人間って地球の上で生きていくことに大切なのは他者を受け入れることと、そして包括的なですね、もう広い視野からニュートラルな視野から物事を見ていけばきっと争いとかも起こりにくいと思いますので、
うん、はい、そうですね、
そうですね。木下さん、うん、本日も本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
それではまた来週はいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。
どうします、この30分は収録できたけど、さっきのって収録できなかった。
ああ本当にね、申し訳ないことしましたね。
どうします、もう一回やります。
もう一回、じゃあ9分枠をまず取ってみて考えますか。
そうですね、
私も喉が大変で、ユリアさんも大変なので、他の方でもいいですよ。だから後半の方で、もうこれ2月25日分に決まったから、3月4日ってことでまだちょっと余裕があるから、
はい、
ユリアさんがもし時間があったら、誰か他の人でもいいです。
わかりました。じゃあ、マキさんをちょっと聞いてみましょうかね。うん、マキさんと木下さんの対談とかどうですかって聞いてみますね。
ああ、いいと思いますよ。私はいいですけどね。
わかりました。ちょっと後で、この収録が終わったら早速マキさんにメールして、今度、木下さんと対談しませんかって形で聞いてみますので、
ああ、じゃあ、まあ、心の隙間第2弾9分で撮っていいですか、はい、?23 分、ふさふさから9分、33分。
はい、では。はい、お願いいたします。
こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
深月ゆりやです。よろしくお願いいたします。
今日の、テーマは、心の隙間となっております。
はい。心の隙間。またテーマが奥深いですよね。病んだ社会ですので、まあ、いろんな意味で、心の隙間、心の空間がある人って多いですよね。はい。
まあ、そうです。人間って、だからそもそも、その想像力に実は限界がある感じがします。うん、だけど、二人寄ったら、ね、
はい、
世界が開けてくる。三人寄ったらね、
も
っ
と開けてくるってね。
うん、うん。
はい。
一人だけでは想像力に限界があるっていうね。
うん。そうですね。
うん。なので、コンサルタントとかコミュニティとかってものがあるんですね、世の中に。
はい。なるほど。まあそうですよね。うん。やっぱり自分と全く違う視野から、物事の見方、うん、を教えてくれる人が必要ですよね、
うん、まあ全く違ったというのは、例えば建物を建てるんだったら、うん、建物を建てたい人 と立て方を知ってる人みたいな感じですよね、
うん、
だから案外技術者の方がねコンサルタントになり、なれるっていうのはだからクライアントさんは主婦層であって、
うん、
だから彼女たちがこう立ち寄りやすいお店を作るやり方で支えるっていう感じですね、
うん、
そしたらこうお店が出来上がるわけですね。でお店を作ることを考えたらその建物というものに加えてこう集客とか立地とかを考えるわけです、
うん、
そうしたらお店が出来上がってくるわけです、だからこうそういう方法で支えていくわけですね、だからまあ集客傾向を見てこの辺の立地がこういいですよとかね、
はい、
それをこう示して納得したらこうユーザーさん側も納得してくれてここに出店しようと思うわけです、
はい、なるほどね、うん、
で
それがコンサルですね。はい、
そうですね。そしてそのコンサルさんというといきなりリズムで言うっていうよりも最初はだから心の隙間を埋めるとこから始まるわけです。
うん、
そんなどこに心の隙間があるかというと次どうしたらいいかわからないとか、
うん、
そもそも不安だとかね、こうお店を開いて閑古鳥が開いちゃったらどうしましょう、まずどういうテーマがいいでしょう、私、うん、こんなことをやってきて、こんなことを思ってるんですが、どういうテーマになるんだろうとかね。そういう何気ないところから、この心の隙間を見るようなところから始まりますね、コンサルティング。
うん。
うん。その、寄り添って共に歩むみたいな。
寄り添って共に歩むですね。はい。
まあ、だからアニメで言うと、笑うセールスマンとかですよね、モ
グさん。はい。
まさにね、
なるほど、分かりやすい、うん、
まあ、とてもだからブラックの終わり方をしがちですけど、はい、コンサルタントさんがだから、
うん、
丸く収めるにはだから、
うん、
やっぱり確かな技術力を持っていることかなって思います、
うんうん、
確かな技術力を持ちクライアントさんの平和を願うことですね、
うん、
より良い方向に生かすことができると思いますね。心の隙間に入り、はい、それをその充実に向かわしていくってことができるわけです。うん、確かな技術力によって裏付けることになります。
なるほど、
うん、
だから。確かな技術力を持ちつつ、クライアントさんの心に寄り添うことですね。
そうです。はい、で、心の隙間というものを、バカにするマーケターやコンサルというのは、まだまだひよっこでありましてね。
はい、
人間ってみんな、アマチュアであろう、プロであろう、尊重しなきゃならなくってね。
うん、
みんな一人ではイメージ貧困なんだってことを思い出さないといけないんです。
うん、
そんな大、コンサル大先生であろうと、一人だけでは大したイメージはできないんですね、実は。
そうですね。うん。うん、
クライアントさんと対話することで、こう、なんだろう、こう、現物存在。っていうのが明らかになってきてですね、内容が分かってくるっていう、
うん、
で内容があるからお客さんがやってくるっていうね、
うん、
マーケティング方法ね、広告方法だけを考えてもこう瞬発力しかないとね、やっぱり内容が伴えば、うん、こう瞬発力をティーアップですね、こう継続的なこう売り上げが結果として上がるね、はい、売上至上主義じゃないですけど、
うん、
内容があれば伴ってくるってことね、
そうです。内容があれば止まってくる。
そう、具現化してくるわけですよ、う
ん。はい。
で、やっぱ内容って分かるもんでね、やっぱり、お客さん目線で見たら内容があるのかないのかっていうのは分かる。うん、それから口コミもあるわけですから。
はい。
でも、内容がなければ、詐欺と言われても仕方がないですよ、もうそれは。
うん。
口先だけではね、そうなってしまいます。だから、やっぱ日頃からやっぱ内容をね、やっぱりより味わい深くしていくべきですよ。
うん。
そしてマーケティングは素直に表現すべきですね。誇張をしたら瞬発力止まりになってしまうから。
うん。うん、
やっぱマーケティングっていうのは、だからそうこう、だから広告媒体は二次元なので、こう。
はい。
まあ、この2プラス2イコール3プラス1って言ってるんですけどね。この。
はい。
まあ、層と面がそれぞれ、まあ、平面でね、2次元。
うん。
で、この3次元の存在、そして1次元の選択肢というね。
はい。
こういうふうになっていまして、だから、マーケティングっていうのは、だからその、裏んからの人に頼むよりも、やっぱり、その実物をね、よりよく見せる、実態をね、その存
なるほ
在
ど。
を、できる限り素直に表現してくれる人が、長期的にはいいと思うんですよ。
そうですよね。なるべく具体的に表現をしてくれる人、その具体的にっていうところに、その専門性とか技術力が伴うんじゃないですかね。
そうですね。マーケ
そう
ティ
で
ング
す
と
ね。
しては、その素直さっていう素直な写真の撮り方とかですね。その人どういう多面的に、どの角度から見たらいいのかとか。で、あと多層的っていうのは基本的に大事ですよね。こう、クライアントさんをリスペクトしなきゃいけません。カップ麺一つであっても確かな商品ですから、多層的ですよね。
そうですよね。
車は値段が高いから偉いのかとかね、ハイテクだから偉いのかとかいうことでは、まだまだ駆け出しであって、どういう層なのかっていうのに、こう、同じ目線で向き合うっていうところですね。コンサルにマーケティングがあ
そうですよ。ど
る。
ういう層に向き合うかですよね。まあ、専門性を狙うのか、それとも大衆を狙うのかってとこですよね。
そうですね。まあ、層を捉えるっていうのはね、やっぱ基
どう
本
捉
で
えるん
あ
です
りま
ね。
すね。やっぱり。まあ、なんでかっていうと、SF といえば松本零士さんから出会ったりしますよね。やっぱりこう、大衆的な層を得るってやっぱり偉大なことなんですよね。本当。
そうですね。
やっぱ多くの
最
人
終
に
的な
こう
層を
届く、
見る。
そうそう、やっぱりこう、大衆的に届くっていうのはもう層を切るということに他ならないんですよ。やっぱり。我々重力の中で暮らしてますからね。こう、みんなが平面に並んでる地平を狙って商品を提供するって大切で、とりあえず多くの人に高品質のものを届けるべきだってのはね、マーケターの仕事なんでね、やっぱり。専門家とも向き合いつつね。
そうですね。
だ松本零士さんは大衆作家ですけどね、お亡くなりになりましたが、僕は本当に尊敬していますよね。すごく専門的なものも含めて大衆に届けられた方なんで。
すごいですよね。そう、専門的なものを大衆に届けるって、両方できる人ってなかなかいないですからね。素晴らしいですよね。
本当にね、こう、巨匠だなと思います。まさに心の隙間を埋めてくださったと思います、本当。
そうですね。
どういう心の隙間かっていうと、こう、大衆消費社会の不安、そして、こう、未来への期待と不安というところですね。そこを見事に描かれていて届いたなって思
そうですね。
います。
もうそれが天才ですよね。
で、まあ、この天才であり方とやり方というのは、またこれが別の次元にありそうですね。だから、軸が時間軸なのか速度軸なのかが違いそうです。
時間軸か速度軸か。
まあ、だからあり方といえば、だからこう、何時間そのパーティーを開催したかですよね。こう、ホール代金としては。でもまあ、仕事をする側としたら、仕事にかかった時間は別として、仕事をやり抜いたことに対して給料が出ますよね。っていうところで、こう、時間に対する向き合い方がね、また別かなっていう。それでまあそこが別次元とすると、まあ合わせて5次元ありそうかなって思ったりします。
なるほど、面白いですね。合わせて5次元ですね。
まあそう、3プラス1プラス1で5次元です
なる
か
ほどね。3プラス1プラス1で5次元。そういうことか。面白いですね。
で、まあなかなか葛藤しちゃいますよね。でもこのあり方とやり方を両方並べちゃうとね、葛藤しちゃいますから。まずはやっぱどちらかっていうことでね、このどちらかを行き来することで、こう世代が巡っていくって感じかなって、この反時計回りに回るって感じですね、この円を。
半時計回りですね。
こう、これがまあ螺旋になっていくって感じかなって。そしたらまあ心の隙間も埋まっていくんじゃないかなと思います。
そうですね。この図を見ることで、こう自分は一人じゃないってことが実感できますよね。
本当、助け合って
そうで
生き
す
てい
よ
けれ
ね。
ばいいなって思います。
まあ、こう自分のタイプの人間が複数いて、そして、それ以外のタイプの複数の人間がこうやって半時計回りに共に、相互扶助をし合って共存共栄していくってことですよね。
そうなればいいなって思います。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。